今日の聖書箇所はイエス様がパリサイ人に対して汚れと清めについて語られた箇所です。清めというのは旧約聖書の律法を持つユダヤ人にとっての独特な概念ですが、日本でも古来より清めという習慣があります。神社ではお参りに来た人はまず柄杓で水をすくって手を清めます。水盤に水が張ってあって、そこから最初に右手で柄杓を取って左手に水をかけて清めます。そして清めた左手に柄杓を持ち替えて、今度は右手に水をかけて清めます。で最後は柄杓を立てて、残った水を柄の部分に伝わせて柄杓そのものを清めて水盤に返します。そういう作法があります。神道というのは、人間そのものは清い存在だ、人間は清いものであって、汚れというのは外から来るものだと考えられていますので、外側を清めれば良いというそういう考え方があります。ですからお祓いというのもそうですね、悪い邪気を咲くために、悪い邪気を払うためにお祓いというのをします。しかし先ほどの清めというのもありましたけど、そもそも水で身を清める前に、あの水が汚いということになかなか人は気づきません。人がいない時にですね、バイ菌をいっぱい持っている鳩が、あの水でですね、カラスがやってきてあそこで水浴びをしていることがあります。私の子供時代よくやりましたけど、あそこの水盤の中に砂を入れたりしていたずらする子がいます。私は今この場では言えない、いろんな汚いものの中に入れましたけど、そういうものがあの中には入っているんです。あるいは神社で身を清めるときは、手を清めた後に今度は口にも水を含んで口も清めなければならないんですが、柄杓に直接こう口をつけて水を含む人がいます。それはマナー違反だと言われてますけど、そして水を、その油水だ水をですね、口から吐き出すときにですね、もうペッと勢いよく吐いたら、その水がまた水盤の中に入るんですね。それをまた次の人がこう口に含むという、とてもですね、不衛生なもの。マナーが悪い人などもいましてですね、決して清潔とは言えない、あの水でどうやって身を清めるのかが不思議です。また、仏教でも清めるという習慣があります。葬儀から帰ってきた時に、家に入る前に塩で身を清めるという習慣があります。あるいはですね、よくお店の入り口とかに塩がこう持ってあったりすることがありますけど、私が初めて、親族ではない他人の葬儀に出て家に帰ってきた時に、実家はもともと仏教でしたので、玄関にですね、家に入りましたら玄関に塩が置いてあるのを見た時には、クリスチャンであって私は強いショックを受けました。仏教的な感覚で言うならば、葬儀から帰ってきた人間は悪い霊がついているかもしれないので、塩を体に振って清めてからではないと家に入ってはいけないというのが、何か自分が悪いバイ菌にでも侵されたような気がしてですね、とても不快な思いをしたことを覚えています。人間は外側だけを洗っただけでは真に清められるということはありません。この聖書箇所のですね、使われている言葉から、清めの水ということから、バプテスマっていう私たちがよく聞いている言葉が、今使われているんですけど、このことっていうのは、私たちクリスチャンも同じです。洗礼を受けて清められたと安心している人がいます。洗礼という行為が私たちを清めるのではありません。洗礼の水が私たちの罪を洗い流して清めてくれるのではありません。で、私たちはどうやって清められるんでしょうか。イエス様とパリサイ人とのやり取りを通して教えられたいと思います。37節と38節を読み出します。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に疲れた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。ある時イエス様がパリサイ人の家に招かれて食事をするのですが、 食前の清めの儀式をしなかったので、パリサイ人は驚いたというのです。ユダヤ人たちも日本人同様、汚れという概念を持っていました。汚れは外から来るもので、食事をとるときに汚れを自分の内側に取り込んでしまわないように手を清めたわけです。もしかすると自分が知らないうちに汚れを受けたかもしれないので、食事をする前にはコップ一杯ほどの水を用いて、指先から手首のあたりまでを少しずつ洗って手を清めます。そのようにして初めて食事が食べれるのです。しかしイエス様がそれをなさらずに、そのまま食事をなさろうとしたのを見て、パリサイ人は驚いたのです。でイエス様がそのようにされたのは、このことを通してパリサイ人に、清めと汚れについて語る、そういうきっかけを作られたのかもしれません。39節、すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は、杯や大座の外側は清めるが、その内側はゴージャスと邪悪とでいっぱいです。イエス様はパリサイ人を批判しています。あなた方は外側ばかりを繕って清めようとしているが、肝心な内側は汚れていると言ったのです。大切なのは外側ではなく中身なのですと主は言われたのです。パリサイ人は外側から自分を清めようとしますが、内側から自分を清めなければならないのです。私たちにもパリサイ人に似た弱さがあります。外見、外側ばかりを気にしてしまいます。人にどう見られるかを気にして、一生懸命外側を作ろうと私たちはします。人に見られる部分だけは立派に振る舞いますが、内側を変えようとしないので成長が与えられないのです。また礼拝のことでよく皆さんから言われることが、献金の祈りをどのように祈ったらよいかわからない、感謝祈祷が上手に祈れない、人前で祈るのが苦手だということをよく言われます。その時いつも私が言うのが、お祈りは神様に対してするものだということ、うまい下手ではなく心が大切なのだといつもお答えしています。しかしどうしても私たちは人に聞かれることを意識して祈ってしまうのです。私たちは神様にどう見られるかではなく、人にどう見られるかを気にしてしまいます。しかし主は言われます。40節、愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。神様は外側ばかりを気にする私たちの内側、内面、心の内をご存知の方です。そして私たちを清くするのは外側の行いや、また立派に振る舞うことではなく、実に内側なのです。私たちは人に見られる部分を問題にする前に、自分の内側を問題にしなければならないのです。私たちは私たちの行いが正しいものとなるためにも、まず私たちの内側、心を清めなければなりません。ではどうやって私たちの心を清くすることができるのでしょうか。それは神によって作り変えていただくことなのです。ここでは神様は私たちの外側もまた内側も作られたと言われているのです。私たちの全存在を作られたお方に心を新しく作り変えていただくことによって、私たちは清められる。洗礼の水が私たちの心を清めるのではありません。私たちは自分の罪を悔い改めることによって心を清めていただくことができるのです。この悔い改めがなされないと、いくら経っても私たちは清められません。私たちが自分の罪に気づき悔い改めるとき、主が私たちの心を新しく作り変えてくださるのです。神様は私たちの外側を作り、また私たちの内側、私たちの心をも作られました。私たちは神様が創造されたものを 管理することが委ねられているのです。そうであるならば、私たちは被造物であり、またその心をも神様から委託されているのです。ですから私たちは神から心を委託されたものとして、清められた私たちの心を常に神様に差し出す、そのような義務を負っているのです。41節、とにかくうちのものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。この41節は解釈が2つに分かれる箇所です。一つは、ここで言われている施しなさいという言葉が、実は清めなさいと言われているのではないかという解釈があります。イエス様はもともとアラム語で話していましたが、それをギリシャ語にするときに、似たような響きの言葉があって、翻訳の間違いがあったのではないかと言われています。ですから口語訳聖書では、ただ内側にあるものを清めなさい、そうすれば一切があなた方にとって清いものになるとなっています。そうすると、先ほどまでの話と辻褄があって、話の流れに沿っています。私たちの内側を清めれば、つまり悔い改めを持って心を清めれば、私たちの全身が清くなるんだとイエス様はおっしゃったのです。外側ではなく、まず内側を清め整えるときに、初めて私たちの外側、私たちの行い、振る舞いが改められていくのです。そして二つ目の、もう一つの解釈があります。それはそのまま字義通りに、とにかく牛のものを施しに用いなさいという解釈です。共同訳の聖書では、ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちには全てのものが清くなるというふうに訳されています。これは42節以降の話にもつながっていくのですが、このパリサイ人たちは一生懸命に清めを行っていました。それは自分のため、ただ自分のためだけであって、人に対する愛と憐れみの心を持っていませんでした。自分がご飯を食べるために、自分の手を清め、自分の食事の器を清めているが、他人のことを思っていない。だからその器の中にあるものを施しに用いなさいと共同訳の聖書は訳します。隣人に愛を注ぎ、困っている人々に施しを行いなさいと主は言われるのです。続く42節、だが災いだパリサイ人、お前たちは白花、雲香、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もなおざりにしてはいけません。パリサイ人という人は、立法を守り行うことに関してはとても熱心でした。命じられてもいない自生している庭草の十分の一でさえも細かく正確に捧げていたのです。ここでは白花や雲香と言われていますが、別の聖書箇所ではクミンも十分の一を捧げていると書かれています。クミンというのはとても小さなごま粒のような、そういう小さなものでさえも一粒一粒数えて細かくその十分の一を正確に捧げようとしていたのがパリサイ人たちです。それは皆自分のためです。自分が清くあるため、自分が正しく熱心にやっていると見栄を張るため、そして自分が救われるためです。彼らの動機は神様のためでも隣人のためでもありません。すべて自分だけのためだったのです。しかしイエス様はそんな彼らに、公義と神への愛はなおざりにしています、これこそしなければならないことですと言われたのです。義というのは人に対する誠実な態度です。つまり隣人を愛することと神を愛することをなおざりにしていると言い換えることができました。パリサイ人が律法を守るのは全て自分のため、自己中心であって、隣人と神とを愛することに欠けていたとズバリここで言われるのです。でここで 神への愛と言われている愛はアガペーと呼ばれる愛です、まあ、聖書の中で愛を表すギリシャ語はいくつかありますが、アガペーの愛が使われているのはこのヨハネの福音書、アガペーの愛が使われているのはヨハネの福音書がとても有名です。あなたは私を愛しますかとイエス様がペテロに質問した言葉がよく知られているところです。で、アガペーの愛というのは神様が私たちを愛してくださった完全な愛です。それは愛する一人子をお与えになる愛であり、私たちの罪のために十字架にかかる愛であり、自己を与える愛、自己犠牲の愛とも言うことができます。このパリサイ人たちとは全く正反対の愛です。で、アガペの愛というのはここでは名詞が使われていますが、多くの場合は動詞であるアガパオが使われています。動詞ですから愛することに動作が伴うのです。言葉だけではなく積極的に行いを持って人々を愛し、神を愛する愛、まあ、しかしここでは名詞で使われていますので、そもそものパリサイ人たちの内側の問題、心の問題として愛が足りないとイエス様は指摘されているのです。御箇所の6章6節を読みます。私は何をもって主の前に進み行き、糸高き神の前に伏せ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛を持って御前に進み行くべきだろうか。6章の8節、主はあなた方に告げられた人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかとあります。この御箇所の6章6節から8節と同じメッセージをこの時イエス様はパリサイ人に話されたのではないかと思われます。全焼の生贄を捧げたとして本当にそれを神様が喜ばれるだろうか。心からの捧げ物ではなく表面的に全焼の生贄を捧げたとしても神様は喜ばれない。むしろ神様が求めているのは物ではなく悔い改めた心であり、心から神を慕い求め神を愛する心なのだと言われるのです。律法を忠実に守ることはとても大切なことですが、心の内に神様を愛する思いを持って人に対して正しい行為を行っているのかとイエス様はパリサイ人に問われたのです。私たちの行いはどうでしょうか。私たちの行いは自分のための行いでしょうか。それとも神様のため、兄弟姉妹のための行いでしょうか。私たちの愛は自己中心の愛でしょうか。それとも神のため、隣人のための愛でしょうか。私たちはもう一度自分の動機や愛を点検しなければなりません。43節、災いだパリサイ人、お前たちは街道の定席や市場で挨拶されることが好きです。まあ、ここからですね、42節、43節、44節と災いだという言葉が、まあ、3回続いていきますけど、幸いですという言葉と全く反対のこの、まあ、呪いのような言葉をイエス様は言われるのです。パリサイ人は、まあ、人々からの尊敬をいつも集めていました。街道では講壇に立ち聖書を教えていましたので定席につきました。街道や広場では人々から敬礼を受け皆に尊敬されていました。パリサイ人たちは人々の正しい模範となるそういう存在でした。しかしいつしか自分が偉いものであるかのように思い上がり、虚栄心が増していき、謙遜を忘れるようになっていったのです。私たちはどうでしょうか。私たちもまたキリスト者として人々の模範となるべき存在です。それぞれが使わされている場で、それぞれが置かれている環境で、学校や家庭で、また友人の間で、私たちキリスト者は人々の模範となるべき存在です。何の模範でしょうか。もちろんそれは正しい模範でもありますが、キリスト者にしかない 愛の模範とならなければなりません。そしてそれは人から尊敬されたくてやるのではなく、虚栄心をして謙遜を身につけてキリストの香りを放たなければならないのです。44節、災いだ、お前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気づかない。まあ、ここでは何が言いたいのかと言いますと、人は気づかないで罪を犯していることがあることを知っておきなさいとイエス様は言われるんです。まあ、先ほどの清めと汚れの話につながるのですが、ユダヤ人は死んだ人、死体に触れると汚れると考えていました。ですから、ひとたびその死なれた方に触ってしまうと、一週間は普通の生活はしてはいけないという規則がありました。ですから、お墓に触れただけでも、死人に触ったように汚れが移るといけないので、うっかりそのお墓を触ってしまわないように、ユダヤではお墓を白く塗って目立たせたと言います。しかし年月が過ぎるとその白塗りが落ちていきます。そういう墓というのは人々から気づかれずにその上を歩いてしまったりするというのです。すると気づかないうちにその人は汚れてしまっているという、そういう話です。つまりパリサイ人たちは自分でも気づかないうちに人に罪を犯していて、自分の自覚のないままどんどん周りに罪を犯してしまっているということをイエス様は指摘されたのです。私たちもまた知らないうちに他人に迷惑をかけたり、他人につまずきを与えたり、罪を犯したりしていることがあるかもしれません。私たちは神様から与えられた心をよく見張って、もし示される罪があるならば悔い改めて清い心を神様にお捧げできるように作り変えていただかなければなりません。今日はイエス様とパリサイ人のやりとりから汚れと清めということについて取り上げました。かつては汚れに満ちていたこの私たちの身も心もイエス・キリストの十字架の血潮によって清めていただき、今私たちは清い聖霊の宮としていただきました。私たちの心は主によって新しく作り変えていただいたのです。しかしそれは洗礼の水がなす技ではなく、私たちのうちにある罪を悔い改めることによってのみ記憶していただけるのです。それでも私たちは救われてもなお知らないうちに他人に迷惑をかけてしまったり、他人をつまずかせてしまったり、罪を重ねてしまったりしていることがあります。私たちは創造主から作っていただいたこの体と心、神様から与えられた心をよく見張って、もし示される罪があるならば悔い改めて、いつも清い心を神様にお捧げできるように作り変えていただかなければなりません。そしてそのような作り変えられた心を持って、常に自分を聖霊の宮とし、私たちは人々に証をし、福音を伝えていかなければならないのです。今週1週間も私たちの心を主にお捧げしてまいりましょう。それではお祈りいたします。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。恵み深い天の父なる神様、今日はイエス様のパリサイ人たちへの厳しい叱責から聖書を教えていただきました。これは私たちにも言われる厳しい言葉でもあります。かつては罪と汚れに満ちていたこの私たちでしたが、その身も心もイエス様が十字架の血潮によって洗い清めてくださり、今私たちは聖霊様の宮とさせていただいておりますことをありがとうございます。しかしこの新しく作り変えられた 聖霊の宮なる私たちの心でありますが、救われてもなお罪に陥ってしまう、そのような弱いものであります。日々内側から神様によって強めていただき、また作り変えていただき、私たちが本当に神様に従って歩んでいくことができますように、またそれぞれが今週1週間も使わされた場所において、キリストの香りを放つものとさせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。